こんにちは、杉山です。
こんにちは、瀬尾です。
ユーマグポッドキャスト、ポッドキャストック2014プレ配信の4回目です。今日も杉山と瀬尾会長の2人で長山マックの前スタジオからお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、会長、いよいよ1週間後に迫ってまいりました、ポッドキャストック2014。
そうですね、
どうですか、あの、体調大丈夫ですか、あの、今日。
あ、私はもう、その日に照準を合わせてますからね。
あ、そうですか。
というか、まあ、全部週末ですね、すべて。
そうですね。
平日は流して、
はい、
土日頑張るという。
なるほどね。今朝もなんかちょっと頭痛いって言ってらっしゃいましたけど、大丈夫ですか。
ちょっと知恵熱ですね。
あ、知恵熱ですか。
はい。
なんか考えたから。
いや、あ、まあちょっと、昨日いろいろ考え事してました。
あ、いろいろ考え事しちゃったんですね。はい。わかりました。じゃあ、ちょっと本番に向けて。気をつけていきましょう。
はい。
ポッドキャストック2014。予定通り6月7日土曜日、秋葉原のハンドルトスタジオクラブで開催されます。まだチケット間に合います。売ってます。
そうですね。あの、はい、金賞っていうところでしょうかね。
はい、そうですね。おかげさまで、バンバン、あの、加速度的に売り始めたのかなという感じなんですが、あと、懇親会の方もですね、残っております。これ、懇親会ちょっと締め切り早いんですよね。今月中いっぱいかなんかで。
何日かの予約の都合で早くなって
る、ね。そう、早くなってるんで、はい、こちらの方ちょっと気をつけていただけたらと思います。ポッドキャストの公開収録イベント、ポッドキャスト2014、我々ユーマグほかですね、ハイスピードアップシーズン2、それから、リンゴアドルサレードを並ばず、ウッドストリームのデジタル生活、そんなプロジェクトさんが出演されます。もう、皆さんで楽しくやっていきたいと思います。ユーマグポッドキャスト、予定通りですね、クイズ大会やる予定でございまして。
はい。
豪華景品という、ささやかな豪華景品。こちらも用意したんですよね。
はい。ユーマグの方で、まあ、ささやかではありますけれども、はい、3つほど用意させていただきました。はい、3枚っていうのかな？
はい。何を？
何でしょうね。
はい。
皆さんが使える。
はい。
誰がもらっても絶対、
何でしょう、
使い道があるということですね。
三越のギフト券とかそういう
ね。インターナショナルな iTunes カードですね。
はい、iTunes カード、はい。
はい、3枚です。
お、素晴らしい。ということは、まあ、クイズの上位成績3名の方に、はい、差し上げられるということですね。
ルービーはないですね。
はい、ルービーはないですね。
はい。
はい、
ベスト3ということで一応用意しておりございます。
果たして3名まで絞り込まれるのかどうかという問題もありますが、まあ、これはですね、ちょっと皆さん。
それはまあ、あの、出題にもかかってるかどうか。
かかってますね。はい。
あまり難しい問題も。
はい。出るかどうかっていうところなんですが、そのクイズなんですけど、
はい、
まあ、このポッドキャスト番組をお聞きの方には、ちょっと有利かなという話をしてたんですけども、
はい。
まあ、その中でもですね、特に今日は特別に、一問ちょっと、ネタバレ的にですね、話したいんですが。
こんな感じってやつですね。
そうそう。あの、OS10 マーベリックスのプレビューアプリ、
はい、
これでですね、どんな書類が開けるでしょうかっていうお話が前にもあの配信した分であったんですけど、
はい、
その時あのマイクロソフトエクセルが開けるようになりましたって話はしたんですね、
はい、
でワードがダメだったってちょっとこの間言ったような気がするんですけど、マーベリックスのプレビューアプリ、これワードも開けます、確認しました。ちょっと私が何か条件か違ってて勘違いしてたようなんですが、というわけで、まあ、ワード、エクセル、パワーポイント、これ全部ね、プレビューで開けるんですよ。マーベリックスの、はい。というですね、便利な機能がありますというお話を多分クイズでやることになりますので、ここはちょっとしっかり覚えておいていただけたらなと思います。
これで、これだけ知ってれば、まず0点は取らないです。
そうそうそう、必ず1問は取れるというサービスでございます。はい、まあ、iTunes カード3枚はご用意してますんで、ぜひとも皆さんちょっと振るってご参加いただけたらと思います。
はい、
それとあともう一つ言うまげで、あ、物販もやるんですよね。
そうです。あの皆さんよくご存知だと思うんですが、あのデザインとかイラスト描いていらっしゃるユーマさん、
はい、
あちらですね、あのユーマグの会員さんでもいらっしゃいまして、今回あのユーマグとして参加していただきですね、
はい、
イラストであるとか、
はい、
バッジだとか、
はい、
いろいろご用意してですね、
はい、
皆さんをお待ちしておりますので、ぜひそちらの方も、
はい、
お願いいたします。
はい。ドンマガで漫画もね、連載されてますんで。
そうです。
去年もあれさ、研修をね、ちょっと物販させていただいたんで、
はい、
あのユーマさんの変わりやすいイラスト、ぜひともですね、ゲットしていただけたらと思います。今日はあのご本人がツイッターでどんなものを売るかっていうのを写真付きで流されたので、これあのブログの方にリンク貼っておきますので、そちらの方を確認してみてください。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それではポッドキャストク2014、来週ですね、いよいよやりますんで、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。そしてですね、まあ、イベントといえばまた先週の話の続きなんですが、アップルさんのイベント WWDC2014、はい、こちらも間もなくということで6月2日現地時間ですね。
そうですね、
まあ、情報がまたいろいろ追加で出てきたんですけれども、まあ、その WWDC でも何らかのその関連する話があると思います。ビーツという会社をちょっと合併したという話がニュースで出てましたね。
ありましたね、
はい、こちらはなんかあの音楽配信とかヘッドホンで有名な会社ということだったんですが、ちょっと日本では今一つよく分かんないですね、
はい、
この会社の正体というか何やってるところなのか。
そうですね、
うん、
私もあまり、うん、まあ、申し訳ないんですけど、
うん、
聞いたことはなかったという感じ。
あのやっぱりなんか若向けのいろいろなですね、人気のあるコンテンツなりそのヘッドホンなりで人気ということで、若者を取り込んでいこうとしてんじゃないかみたいな論点がありますね。まあ我々ユーマグもね、ちょっと若い人たちを取り込んでいこうとか言ってますんで、
はい、
ちょっと親近感もありますけど、
はい、
これヘッドホン、このビーツのヘッドホンってこれ見ました？記事とかの写真で。
まだ見てないんですよ。
なんか B っていうね、これ、
はい、
音がいいんでしょうかね、なんかその人気があるっていうのは、それともこの B マークが人気なのか、よくわかんないんですけど、
はい。
あの、会長はあれですか、iPhone とかのヘッドホンって、純正、はい、純正品、
なんか日本のですね、
うん。
はい、あの、なんでしたっけ、オーディオテクニカの。
あ、オーディオテクニカ。
はい、というのを長年使っております。
それはやっぱり、お好みというかいい音で、
まあ、なるべくですね、
うん、
まあ、あの一応聞いては見たいものなんですけど、
ええ、
ヘッドホンだとあの試し聞きするんですけど、
ええ、
イヤホンだとなんかその衝動的にプタがっちゃいますね。
あ、衝動的にオーディオテクニカにして、ええ、
はい、
ずっと使っているという、
だいたいこのぐらいの価格だったら、うん、まあ外れはないだろうっていうのぐらいの感覚で買ってます、
うん、あ、なるほどね。でもやっぱりちょっと純正品、まあ、純正品はついてくるもんですから、少しはちょっとね、はい、お金が。
あれなんかね、私怒っちゃうんですよ。
あ、そうなんです。あ、なるほど。そういうのもあるんですね。
両方ね、
ええ、
性格が曲がってるせいか、耳も形がちょっと左右違うみたいで、どっちか怒っちゃうんですよ。
あ、そうだったんですか。
はい。
なるほど。まあ、そうやって個人でね、あの、いろいろと、その音質もそうだし、耳の形もそうだし、好みってもんがありますからね、ヘッドホン、イヤホンには。でもなんでこんなイヤホンの話もしてるかというとですね。
はい。
まあ、久しぶりにちょっとこの番組にメッセージをいただきまして、Facebook でですね。まさはるねがたさんという方、たびたびあのメッセージいただきまして、ポッドキャスト
ックに
も、どうもありがとうございます。ポッドキャストックにもね、あの、去年お見えになりまして、今年も参加されるということで楽しみにしていますという旨、メッセージいただいたんですが、まあ、その中でですね、iPhone を使っているのですが、純正のイヤホンを使っていて大変不満を持っているわけということで、変えようか悩むのですと。耳からすぐ取れちゃうな。あ、根形さんもそうなんですね、やっぱり。フィット感がないっていうことをおっしゃってるんで。でも新しいアプリにですね、この思いもつかなかった、すごく衝撃的なものを発見したという、その、イヤホンの代わりというかですね、
はい。
イヤホンの性能を最大限に発揮できるアプリというので、で、アクディオっていうんです。アクディオっていうのかな。ACCUDIO って読むんですけどね、これ。
はい。
というアプリをですね、こう、紹介していただきまして、その活用の仕方をレビューしてほしいんですよってメッセージいただいたんですけどね。
はい。
こちら、あの、確か以前もですね、この番組で似たようなアプリはご紹介したと思うんですが、要はその、いろいろな種類のアプリのですね、あ、アプリじゃない、イヤホンの、こう、プロファイルっていうんですかね、が入ってて、その、それぞれのイヤホンについて最適な音質で、音楽を再生してくれるアプリというものなんですよ。
おお、その、何ですか、周波数帯域とか、
うん、
そういう情報ですかね。
そういうものが入ってて、そのイヤホンに最適の音で鳴らしてくれると。で、私はですね、ちょっと残念ながら、 純正以外のイヤホン持ってなかったんでやってみたんですけど、一応その純正イヤホン用のプロファイルも入ってました。でやってみたんですけど、ちょっとねやっぱり音質変わりましたね。でいいかどうかっていうのはね、ちょっと私もわからないんですよ。っていうのは、やっぱこういう音ってのは、どんな音楽聴いてるかとかね、やっぱジャズとテクノではちょっと違いますし、
なんか iPhone の中にイコライザーみたいな
のありますか？そういうのもあるから、そういうのを使ってる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、私はデフォルトのまま使ってるんですけどね。
はい。
で、まあ、加えてちょっとだんだん年取ってきて、耳もこれから悪くなる一方なんで、あんまり音質にはこだわってなかったんですけども。ただやっぱりちょっと確かに音変わったんで、そのヘッドホンによってはものすごくこれ効果があるんじゃないかなと思うんで、リンク貼っておきます。オクディオっていうものかな、アクディオっていうものか、ちょっと読み方わかんなくてすいません。根形さん、またですね、ポッドキャストの現場でまたお会いできるのを楽しみにしています。この間のハイスピードアップシーズン2の方でもね、コマシーさんがヘッドホン祭りに行って、
はい。
で、いいヘッドホンの話してましたんで、
はい、
そちらの方もね、ちょっと参考にしていただきつつ、ポッドキャストークにも当然、コマシーさんお見えになりますんで、根形さんもちょっとコマシーさんにいろいろお尋ねしてみてはいかがかなということで、ちょっと返信差し上げたりもいたしました。ということで、ポッドキャストック2014プレ配信4回目、ずっとですね、このプレ配信、やっぱり iPhone だよねっていうような話題でなんとなくやってきたつもりなんですが、今日は、はい、ビデオ、ムービー、動画とですね、あと写真の話ちょっとしたいと思います。と言いますのも、まあ、ビデオということで言うと最近やっぱりちょっとトレンドというかですね、がありまして、今話題のそのビデオ周りの話題といえば何だと思いますか、会長？
あれですか、4K っていうか何でしたっけ、4K ですよね。
そうですね、4K。従来のその HD、フル HD よりも倍以上の綺麗さ、解像度を持っている 4K が今話題なわけなんですけれども、先日ですね、ちょっと秋葉原のヨドバシカメラに行って、見てきました、カメラとか。ソニーさんだけですね、まだハンディカムで 4K 対応のカメラ出してるのは。
ああ。
ただそれだけじゃなくてですね、今スマートフォンなんかも、サムスンさんとか、まあ、ソニーのエクスペリアもですね、その対応する 4K に対応したカメラを搭載しているものを出しつつあるということで、サムスンのギャラクシーS5 って言ったかな、あれはもうちゃんとその本物がありましたし、搭載したものを出してまして、実物も展示してありましたんで見てきましたけど、まあ、カメラにしろスマホにしろ、まあ、そのまだ 4K カメラ載せたぞっていう段階ですよね。それだけ
ですよね。
でそれどう
し、今のテレビよりもさらに綺麗になると言いますけど、なんか差が分かんないような気がしちゃうんですけど、やっぱ年ですかね。
いやいや、どうなんでしょう。まあ、テレビじゃなくてもね、今 4K 対応モニターっていうのも安くだんだん出てきてはいるんですけども、とにかくその 4K カメラのついてるスマホなり 4K カメラ買っても、まだそれ 4K モニターよりテレビにつないで見るだけなんですよね。ただ、まあ、その出てきたばっかっていうのはみんなどれもそうで、HD が出てきた時もそうだったし、なんですけど、やっぱちょっとそこはね、アップルはどうするのかというところで、ちょっと私なりに予想しているのが、
はい、
まあ、WWDC でまだその iPhone6 なり新しい iPhone が出てくるかどうか分かんないんですけど、
はい、
まだ 4K カメラとかは乗らないのかなというのは、まあ、まだちょっとその 4K カメラっていうのは、よそのメーカーさんについてはそのまだつないで見るだけの状態なんですが、アップルはそういうものを出すとき、必ずアウトプットなんかも含めた全体的なそのエコシステムみたいなものをできてから出しますよね。
そうですね。ソフトとアイムービーじゃないですけど、
そう
セットできますよね。
そう。で、もう忘れもしない、もう4年近く前になりますけど、覚えてますか、会長。iPhone4 が出たばっかの頃、
はい、
その会長が、買った iPhone4 で私がいろいろ撮ったんですよね。
はい。
定例会の。定例会であれはお茶会講座かなんかでね。
そうですね。うん、私が確か、ちゃんと今でそう指紋認証になっちゃって、4桁のパスワードをわざわざロック外したんですよね。
そう。
お貸しするために。
そう。
そしたら会場からいなくなっちゃった。
そう。っていうのは、ほら、YouTube で、リドリー・スコット監督が、ライフ・イン・ナ・デイという 映画の素材をですね、全世界の YouTube ユーザーから集めるっていうイベントがありまして、その7月20、2010年7月24日の1日にあったことを集めるっていう映画で、それをユーマグのそのお茶会講座の模様とか、周りの会場周辺の模様を撮って出そうとか思ってやったんで、まあ当然不採用ではあったんですけども、まあその時 iPhone4 が出たばっかりで、HD カメラが載ったばっかり。でそれも別にあの一番乗りではなかったんですけど、まあ、その時すでに iMovie も出てた、 iMovie も一緒に出てたみたいな形だったんですよね。
600円でしたね。
そう でその編集した HD ムービーをまあ YouTube なりにこう出す手もすでに提供されていたんですよね。
そうです。
そうだから、
うん、あの私の方で撮って、
うん、
であの杉山さんの方のパソコンに送ろうと思ったら送れなかったんですよね。結構苦労しましたね。
あれはちょっと大きかったからですね。ただあの
大きかったです。
そう。ただね、あの時点でもうすでに、例えばあの iMovie で編集したものを、そのまま YouTube に HD でアップロードはできたんですよ。で、はい、当時はその 3G 回線ではその HD ではアップロードできなかったんで、Wi-Fi でを使う必要はあったんですけど、その後 3G でも HD ムービーがアップロードできるようになって、すぐにですね。
はい、
だからもうカメラが出た時点でそういうアウトプットまでが提供されていたので、まあ、今回の 4K のムーブメントもアップルはおそらくそこまでカバーして初めて載せてくるんじゃないかな。だからもしかしたらカメラのついた 4K カメラのついた iPhone を発表した時にはもうそういう iMovie も 4K に対応するしアウトプットも用意するしっていう形になるんじゃないかなと思ってんですけどね。
まさにそういう方がなんかクリエイターの人には受けがいいんでしょうね。
そうですね。まあでもね、ちょっとまだ 4K そのまあ自分で作品を作ろうって意識のある人たちは今 4K カメラでどんどん撮って、またその編集の環境も整備され自分でしちゃうしかうかあるいはされるまで待つってことはできるかもしれませんけど。まだまだその HD 今の iPhone 5S の機能もですね、皆さんちょっとなかなか活かしきれてないんじゃないかなと思うんで、どんどんそういうの使うべきですね、カメラで。
そうですね、
うん、
難しいかもしれないですけど、あの、うん、純粋にその撮って出すじゃないですけど記録、
うんうん、
あの家族ムービーみたいな感覚で、
うん、
どんどん使っていけば、
そう、
それはそれなりに思い出として残り、で凝ってきてこういろいろアプリケーションを挟んで、加工していったりね、
ええ、
あの、ええ、なんでしょう、こう、モノトーンにしてみたりとかしていくと楽しくなってくるんでしょうね。
で、前にも言いましたけどね、そういうなんかアップルの CM でやってるようなことをやらないよ、誰もとか思ってやらないんですけど、これ実際にやるとですね、本当にその、撮られた方とか、親戚の方とか、仲間とかに、絶対喜ばれますから、本当に。これやってみてください。本当に。うん。なので、まあ、今搭載されているカメラもね、もっと活用しましょうということで、まあ、その一つの活用の方法として、ビデオポッドキャスト、あの、この今、ポッドキャストを配信しているシーサーブログでもビデオポッドキャストできるんです。まあ、もう当然これ HD でもない、もう本当に小さい低画質のビデオポッドキャストではあるんですけれども、一応それはですね、はい、なんかちょっと、かつてあのユーマグでもいっぱいビデオポッドキャスト出してましたが、その頃に比べると結構ね、作りやすくなってるんですよ。っていうのは、iOS が進化して、このブラウザーサファリから、そういうムービーとか写真をアップロードできるようになったんですよね。前できなかったんですよね。もうみんな忘れてると思うんですけど。で、昔はですね、以前はそのビデオポッドキャスト配信するとき、わざわざメールに添付して、小さいブログに送ってたりしたんですが、今はもうサファリからダイレクトにアップロードできますんで、そういうのをどんどんね、やった方がいいと思います。で、そのですね、あの、プロセスでちょっと一つ役立ちそうなアプリを一つご紹介しておきますが、
はい。
ビデオディーターって読むのかな ?D-I-E-T-E-R。ビデオディーターというアプリがありまして、これはですね、iPhone のカメラロールに入っているムービーを小さくしてくれるんですね、サイズを。圧縮して。で、そのシーサーブログなんかにアップロードするのにもいい形にできますんで、ビデオディーター、これ200円だったかな。なんですけれどもね、ぜひとも ビデオポッドキャストやってみたいという方は便利だと思いますのでダウンロードしてみてください。さて続きましてはちょっと写真のお話をしたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、iPhone カメラもついておりますし、最近はですね、まあ、デジタル一眼レフもブームということで高画部の皆さんも盛んに活動しておりますが、今日はここでちょっとストックフォトのすすめというお話をしたいんですけれども、ストックフォトという言葉は聞いたことありますよね、会長もね。
はい、
はい、
ストックするんですよね。
そうです、ストックするんです。
ええ、
要は、まあ、ウェブサイトですとか、まあ、雑誌とか出版物とか広告とか、
そのまんまでしたね。
ええ、いろんなメディアでそういう活用するための素材としての写真をですね、こう集めておくところということで、まあ、多くの場合プロの方がこう提供するんですけれども、今は一般的にこう投稿されてそこに採用されて、でそれ売るとそのまま儲けになると、撮った人のですね、いうものもところも多いですね。で一番有名なところとしてアメリカのゲッティイメージ、これアメリカだったかな、聞いたことあるんです、ゲッティイメージって。あのこれはあのよくあのいろんなところに出てる素材にですね書いてあるんですよ、ロゴが。映画なんか見ててもですね、その映像素材をゲッティイメージから撮ったのか写真を使ったのか、そのクレジットに出てくることがある、世界最大 の、 そのストックフォトサイトだと思うんですが、ここはですねもうプロ専用で別に素人の入ってくる余地はないんですね。でその代わりに アイストックフォトとかシャッターストックとか、そういったところに投稿すると、それそういうところがあのゲッティイメージと関係があって、もしかしてそのゲッティイメージの方に行くかもしれないっていうルートはあるんです。で、日本ではピクスタというところが結構大きいなという感じで、まあ、これ私がしょっちゅうあのツイッターでね、ピクスタにこれ登録したとか売り当たったとかいうツイートやってるんでご存知の方も多いと思うんですが、日本では多分これが一番そのウェブ上のストックフォトサイトとしては大きいとこなんじゃないかなと思うピクスタ、まあ、こちらでですね、
はい、
まあ、iPhone で撮ったものはダメなんです。ここはあのスマートフォンで撮ったものはどんなに画質が良くても受け付けてくれないんですけれども、
はい、
まあ、デジカメで撮ったもの、これは別にデジ位置じゃなくてもいいんです。高いデジ位置じゃなくてもコンパクトデジカメで撮ったものでも大丈夫です。一般の人がその登録さえすれば自由にこう投稿して、審査に受かりさえすればその販売のラインナップに載せてもらえるというものですね。結構これはあのうまくいけばですね、あの、
はい、
ウッドストリームのデジタル生活の木澤さん、
はい、
ポッドキャスト番組 Windows 系のですね、木澤さんも作品を提供してますんで、どなたでも気軽に写真でお小遣い稼ぎができるというサイトです。これサイトの方にリンク貼っておきますので、興味のある方はご覧になってみてください。でスマートフォンで撮った作品は出せないんですけど、
はい、
デジカメで撮ってスマートフォンで投稿審査の申請とかできないかなっていうのをちょっとこの間やってみたんですよ。
はい、
なんとかあの結論から言うとできました。今あのローデータ、生データで撮ったものもカメラの中で現像できるじゃないですか。
はい、
まあ、JPEG の取っ手出しでもいいんですけどね、でそれをあの Wi-Fi 機能とか iFi とかあのカードね、Wi-Fi 機能付きのカード、あれを使って iPhone なり iPad なりに転送してで審査申請すると。ただこのピクスタのですねサイトのアップローダーはねフラッシュ使ってたんですよ。
はあ、
なので純正のサファリとか Chrome とかその辺のちょっとアプリではねアップロードできない。でそこで一つご紹介したいのが、
はい、
これね以前もねこの番組で紹介したと思う、パフィンウェブブラウザー、これはですね、フラッシュに対応しているブラウザなんですね。iOS 用で。なので、これを使うと、ピクスタに投稿して審査の申請までできると。これ実際やってみて、うまくいったんで間違いないです。
はい、ああ。
まあ、そんなね。
いや、もう売れちゃったと。
いや、これまだ、あのね、審査跳ねられました。これで投稿したやつは。ちょっとテスト的にね、いい加減な写真をあの出したんで、
はい、
ちょっとこれは、あの、審査跳ねられちゃったんですけど、またそれでね、あの iPhone とか iPad でやるっていうことに何の意味があるのかと言われるとちょっと何とも言えないんですけど、 まあ、例えば旅行とかね、はい、iPhone とか iPad しかないところから審査をする、
ね、
審査申請するのができるということで、パフィンウェブブラウザーとの組み合わせでピクスターに投稿が可能ですよという話。
なんか時事物とかねあって、うん、今ね今日午前中なら売りみたいなのがあるかもしれないですかね。
そこまで切羽詰まるかどうか分かんないですけどね。
それ新聞社ですかね。
審査にはあのちょっと時間かかりますんでね、
はい、
ただあのねちょっとでもこれ始めるんだったらね早い方がいいのは間違いないです。
で、そうですね、同じようなのがあったらダメなんですよね、
でね今ねチャンスですっていうのはこの7月にですねピクスターはそのユーザーの評価レベルとかねそのランキングっていうのをね一回5話3にするんですよ。でこれまではそのずっとその登録してからの実績で評価していたランキングを1年間っていう単位にこう変えるんですね、
は
い、1年間とかその1ヶ月単位の細かい売り上げで変えるんでみんな一回ちょっとリセットされちゃうんですよ。で私のようなちょっと古いユーザーはブーブー言ってるんですけど、これから参加する人はねこうピクスター今ちょうどいいチャンスだと言えるかもしれないので、よう挑んでそのライバルを蹴散らすチャンスかもしれない、はい、腕に覚えのある方は、まあ、なくてもですねこういろいろとうまいこといけばお小遣い稼ぎにはなるかもしれないので、まあ、ピクスターちょっと覗いてみることをお勧めいたします。それからですねもう一つフォトリアというサイトがあります。これもですねアメリカだったと思うな、外国製なんですけども日本にも代表のサイトがあります。でここでですねフォトリアインスタントというカテゴリーがありまして、ここは iPhone からの受付をしております。 iPhone で撮った写真を受け付けてます。で専用のアプリがあるんですね、フォトリアインスタントアップロード用ので、そこからこのフォトリアインスタントに iPhone で撮った写真をアップロードすると審査にかかって、でこう販売ラインナップに入ると。でこのフォトリアインスタント今コンテスト中ですって、7月だったかな締め切りが。でこれにですね優勝すると70万円もらえるというコンテストも実施中です。
その金額はなんで70万なんでしょう
ね。なんなんでしょうね、ちょっと中途半端ですけどなんかドル建てだとしてもなんかあれですけど、でこれフォトリアインスタントに採用されるとね漏れなく1ポイントもらえるんで、これだいたい100円ぐらいの換算かな。なのでただそれはあのね溜まってね100ポイントにならないと下ろせないんですけど、
はい、
ただその iPhone から気軽にそのストックフォトが登録できるというのでフォトリアインスタントちょっとおすすめです。で人が写ってたりすることがあるじゃないですか、
はい、
でモデル顔が分かってあのはっきりしたモデルさんの場合はこれモデルリリースっていう文書を書類を提出しないといけないんですね。これは誰それでちゃんと許可取ってますっていうの。
なるほど。
でこのフォトリアインスタントのアプリはねこのモデルリリースの登録までできますんで、完全にもう iPhone の中で閉じてる環境です、ストックフォト環境としては。なので興味のある方、あんまりそのデジイチとかカメラでバリバリやる気はないけどストックフォトちょっと興味ある方はこのフォトリアインスタントダウンロードしてみてはいかがでしょうか。フォトリアインスタントのサイトの方にリンク貼っておきます。
これね杉、
はい、
山さんの、
はい、
笑ってる写真をちょっと見させていただきましたが、
はい、フォトリアインスタントですね、はい、
これすごいですね。相変わらずあれですね、小さい子じゃないですけど、パトカーとか救急車とか、好きですよね。
っていうかね、これはちょっとニッチなニーズがあるんで、ちょっといろいろとやってるんですけどね、結構ナンバーとか消し込まなきゃいけないんで、めんどくさいんですけどね。
ああ、本当だ、ね。
あとね、その、タッチとして絵画っぽいですね、ちょっとポップなイメージに、パッとこう切り替える手法がありまして、
はい、
スナップシードという、この、フォトレタッチアプリとしては定番のアプリがあります、はい、これにですね最近ちょっと HDR スケープというエフェクターが加わりまして、これ一発でねパンとこの、まあ、HDR ですからこの暗いところを明るいところと均一に持ち上げるような機能なんですけれども、それこういう絵画的なタッチでポップなイメージに仕上げられるフィルターで、これ結構綺麗なので受けがいいと思いますので、このスナップシード自体無料です。こちらちょっとリンク貼っておきますので、スナップシードで綺麗にいじってフォトリアインスタントで投稿するというのも一つの手です。それからもしねその街中の光景なんかを撮るときに人が邪魔だな、映、はい、したくないなというときは、はい、その人たちだけをですねこう動いていればなんですけど流して撮れる。 スローシャッターカムというアプリです。これ200円だったかな、ちょっと有料なんですけれども、これですと普通だったらその長いシャッタースピードだともう明るくすぎて吹っ飛んじゃうような写真も綺麗にこう撮れる iPhone でですね、アプリです。ただやっぱりちょっと長いことはシャッター開けてるんで、しっかりとこうホールドするか、あるいは三脚にしっかり据えて撮る必要があります。スローシャッターカム、これいろいろと使い出があると思いますので、これもちょっと試してみてはいかがでしょうか。
でもこれはなんか動いてる人は動いてる人の映像なりにいいですよね。
そう、ぼやけてね、
ええ、
パッとこう動いた感じ、よくまあ広告なんかで見る人が流れてる、でその動いてない人だけがこうピタッと止まって見えたり、建物が止まって見えたりというような写真を撮るときに非常に便利なので、このスローシャッターカムはおすすめです。先ほどのフォトリアインスタント、これ今ね iPhone 用しかないんですよ。 Android ないんです、
はい、チャンスですね。
チャンスです。だからねその辺も iPhone ならではということで、 iPhone ならではのフォトストックフォトの使い方、投稿の仕方っていうのもあるということで、ストックフォトのお話をちょっとさせていただきました。
トータル的に言うともう iPhone 持ってれば何でもできますね。もう
そうですね、もうだから皆さんぜひともですね、今持ってる iPhone、 新しい iPhone に興味持つのもいいんですけど、今持ってる iPhone のね可能性をどんどん追求していってはいかがでしょうかと、ユーマグ的には思うわけでございます。さてそれでは会長の方からユーマグからのお知らせをよろしくお願いします。
はい、ユーマグの方ですね、AUGM 東京10、こちらの6月の15日日曜日、
はい、
今度行われますポッドキャストックの翌週になります
が、翌週ですね、
翌週です、
はい、
連チャンですけど、
はい、
そちらの方を開催いたしますので、
はい、
ご興味のある方おいでください、
はい、
お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、
そんなとこですね。
はい、
はい、ではとにもかくにも1週間後ポッドキャストック2014、こちらで皆さんにお会いできるのを楽しみにしておりますので、ぜひともご参加のほどよろしくお願い申し上げます。
お願いいたします。
お願いします。ということで、ユーマグポッドキャストポッドキャストック2014プレ配信の4回目、お送りしたのは杉山と
ようでした。
それではまた。